よろしくお願いします。あ、お祈りお捧げいたします。恵み控え愛する神様、感謝いたします。6月の初めの第1の日曜日にこのようにして愛する方々と主を礼拝し賛美を捧げ、またあなたの御言葉に耳を傾けるその時間をいただいております。恵みのゆえにありがとうございます。神様、恵みの雨が降り注いでおります。神様、花は喜び、また本当に地は潤いの時、それをまた神様は聖霊の聖霊様の御霊の雨と神様が聖書の中で表してくださいましたように、私たちは聖霊様の豊かな豊かなその雨によって地が耕されるように、私たちの心も潤い、また神様本当に満たされていきますようにと私たちは祈っております。今日、事情があって来ることができない方々もおられます。またお勤めに励んでおられる方々もおられます。また病の床に伏しておられる方々もおられます。あなたが全てをご存知です。どうぞお一人お一人の心に霊に豊かに触れていてくださいますようにお願いいたします。時を同じくして行われております、礼拝会、全国の世界中の礼拝会のうちに主の豊かな御心御思いがなされますようにお願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ですね、今日は藤本牧師先生がですね、前々から予定がありまして、トヨタに行かない、朝早朝にトヨタに行かないといけないっていうね、予定が入っておりまして、何時に帰ってこれるかできない、わからないというドキドキした状態の中で、じゃあメッセージ礼拝の、をお願いしたいということで、藤本牧師先生から依頼がありまして、祈って備えておりましたけれども、内心ね、ドキドキですよね。私ピアノも弾きますし、司会も全部しないといけないのかい、このプロジェクターの操作をどうしたらいいんだろうって、ちょっとねドキドキドキドキ本当にしてたんですけれども、本当に感謝なことに礼拝の前に藤本先生が戻ってくることができまして、司会をしていただけたことで、賛美は総額に、集中できたこと、もう一つは息子がですね、実は早朝にですね、私がこのセッティングするのに分からなかったらもう手取り足取り教えてくださって、ちょっと息子は今うちの方にいるんですけれども、そうやって皆さんが助けてくださって、礼拝会っていうのは自分の用事とかではなくて、皆さんのために神様が開かれた場所だから、備える人たちがどうであれ必要は全部満たされるね、アーメンでしょうかということを今朝も本当に教えられました。そして同じくして今日与えられている御言葉というのも、聖書の箇所テーマテキストというのは藤本先生から託されておりましたので、その中でどういう内容を備えるかっていうのは個々人の祈りだから、そのあなたの祈りと応答で語ってもらって大丈夫ですっていうことを言われてましたので、安心して備えさせていただきました。で、助け主聖霊様のことをね、今日はちょっと語ろうと語らせていただけるようにと、あと導かれておりましたので、こうやって本当に助けてくださるっていうことを具体的に今日も実践として教えていただいたなと思って、私は個人的に感謝しております。では時間ですので、早速、テキストに入っていきたいと思います。まずは、聖書をお読みいたします。使徒の働きの3章の1節から20節です。お読みいたします。聖書をお持ちの方は、一緒にお読み心でお読みください。お持ちでない方はそのまま聞いて耳を傾けていただきたいと思います。使徒の働きの3章の1節から20節です。お読みいたします。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその人を見つめて、私たちを見なさいと言った。 彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだ。するとペテロは言った。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてそれが宮の美しの門のところで施しを求めて座っていた人だと分かると、彼の身に起こったことに物も言えないほど驚いた。この人がペテロとヨハネにつきまとっているうちに非常に驚いた人々が皆ソロモンの回廊と呼ばれる場所にいた彼らのところに一斉に駆け寄ってきた。これを見たペテロは人々に向かっていった。イスラエルの皆さん、どうしてこのように驚いているのですか？どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに光栄をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。このイエスの名が、その名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのです。さて兄弟たち、あなた方が自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたことを私は知っています。しかし神は全ての預言者たちの口を通してあらかじめ告げておられたこと、すなわちキリストの受難をこのように実現されました。ですから悔い改めて神に立ち返りなさい。そうすればあなた方の罪は拭い去られます。そうして主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにあらかじめキリストとして定められたイエスを主は使わしてくださいます。アーメン。印と不思議によるイエス様の救いの前進ということでテーマで本日はお語りさせていただきます。ありがとうございます。はい、本日のポイントです。1つ目、イエス様の救いは神様の働きの中で起きるんだということです。2つ目にイエス様を信じる信仰の力がどれほど素晴らしいものであるかということをお語りしたいと思います。そして3番目、信じたら回復が起こりますよという希望のメッセージです。はい、1つ目に戻りいきます。イエス様の救いは神様の働きの中で、起きるということです。これにつきまして少し、皆さんにお語りしたいと思います。求めるもの以上に素晴らしいことをしてくださるイエス様ということに一つ注目したいと思います。生まれながらに足の利かない不自由な男性がおられました。毎日毎日この、宮に来られていたということが聖書の中に書かれております。その目的もここには書かれています、それは宮に入る者たちは宮に入る人たちから施しお恵みくださいっていうね、施しをいただくのが目的で毎日来ていたということが書いてました。3節のところにあります。ペテロとヨハネ、イエスの弟子であり、そして聖霊様の力が下ってもう使徒となられたヨハネとペテロがこの人の前に現れました。でこの人にこう言うわけですね。金銀お恵みください、施しをって、旦那様お恵みくださいっていうのを日課としていたね。けれども金銀は私にはありませんよ、けれども自分たちが持っているものをあなたにあげましょう。そして、なんとナザレ人イエスのキリストの名によって歩きなさいと一言 命じられたんですね。何が起こったでしょうか。何が起こったでしょうか。7節、そして彼の右手を取って立たせた。立たせたってずっと歩けない方をですよ、立たせました、そしてするとたちまち彼の足とくるぶしが強くなった。みんなが見ている目の前でシャウトしたって言うんですね。で本当に歩けなかった方が踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いてるだけではなくてジャンプジャンプしてね、飛び跳ねていることをみんなの前でね証ししたって、これすごいことですよね。でさらりと書かれておりますけれども、こういったことっていうのはイエス様が十字架におかかりになる前にもう散々私たちは見聞きしている聖書の中で、足の泣いた人を歩かせた、悪霊に疲れている方を悪霊から解放した、それから目の見えない方の癒し、もういろんな奇跡をイエス様は十字架におかかりになる前に弟子たちの前で現れなさいましたよね。でそれを目撃した群衆もいて、群衆人々はわこの人はすごい神様に違いないって言って、みんながもうイエス様とついていったっていうことが十字架におかかりになる前に実際にありました。そしてイエス様は十字架におかかりになって3日目によみがえられて、弟子たちの見ている前で天に昇っていかれた。で約束の御霊を受けなさいって言われて、私がいただいている権威をそのままあなた方に授けますよっていうね宣言されて、弟子たちはその御霊を受けるまでは都にとどまっていなさいってイエス様の命令に従って120人ばかりがペンテコステの日にね集まっていた時に聖霊を受けたって、これはもう藤本先生が前に先々週とずっとメッセージいただいてたところだと思うんですけれども、イエス様と同じようなことをこのテドロさんがヨハネさんが行ったわけですよね。で立ちながら神を賛美しているのを人々は見たっていうこと、これが一つね今日のテーマである印と不思議、印ですね、不思議なことが起こったよ、これは一体何だ、癒しが起こったっていうことだと思います。でこれ素晴らしいなと思うこと一つね、奇跡が起こったことなんですけれども、イエス様のお名前によって歩きなさいって言われました。歩くってどういうことだ、歩くだけですか、違いますよね。今までは人に頼らないと恵んでください、私は一人では何もできないものなんですって言って憐れみをこまわないと生きていけなかった男性がですね、生活できなかった、お金を得てそれでまたパンを買ったり何かして生活したのかなっていうことを相談するんですけれども、実際に施しを請うっていうことではなくて自らの足で立ち上がって、やがてこれ想像ですけれども自分の手で労働することができるようになるでしょう、でしょうね皆さん。そして自分の手で働く、そして働いて賃金を得るっていうふうな生活にシフトしていくこと、この人の将来、印を見せただけではなくて施しを恵んでください、自分は何もできない弱い者なんですって言ってた人間からそういう風になっていく可能性を秘めているってことね。そういうことで立って歩くっていうことはもう本当にそういう奇跡なんだっていうことも常時に覚えていただきたいと思います。そしてもう一つ注目すべきはペテロさんヨハネさん何どういう祈り方をしましたかっていうことなんです。はい、これが2つ目の B のポイントとなります。イエス様の皆という権威を今日も私たちは本当に知らなければなりませんと思います。これはイエス様が生前、生前じゃないよみがえった後にその後、天に昇られていきますけど、その前にもう遺言としてですねこんなことを言われました。信じる人々には次のような印が伴います。皆さん一緒に読んでみましょうか。3、はい、信じる人々には次のような印が伴います、すなわち私の名によって聖霊を追い出し新しい言葉で語り、その後書かれてない一番肝心なところを書いてほしかったんですけれども、私お読みしますね。マルコね、お待ちくださいね。マルコの16章ですよね。ごめんなさいちょっと遅い、よいしょ、 あと何て書いておりますか。その手で蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば癒されます。病人に手を置けば癒されます。イエス様が弟子たちにそのように語ってくださって、ヨハネもペテロも、特にペテロですね、手を置いて癒されたという体験をしているんですね。これ癒された方も癒した側も感動したと思うんです。なぜか本当だった、イエス様の言われたことって間違いなかった、本当だったっていうのを多分ペテロは追体験している、信仰ですよね。信仰によってもう確信しているわけなんですよね。アメンでしょうか。で、あのルカのところにもちゃんとイエス様言われてます。福音書というのはイエス様が弟子たちにどうやってあの、ね、あの語っていったかということが書かれているんですけれども、一緒にお読みしましょう。ルカの24章の49節3、はい、見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは身翼にとどまっていなさい。身翼にとどまってどうしたんでした。これおさらいです、復習です。120人ばかりが、ね、祈っていたところに聖霊が下られたということで、他国の言葉、いろいろな国の言葉で御霊が語らせるまなに、他国の言葉で語らされたという、もう圧倒できない聖霊様の臨在に触れて、そして聖霊様の力に満たされた。で、聖霊様っていうのはあの元を正せばどこからどういうお方でしょうかということですね。で、マタイの28章の18節をお読みします。私お読みしますね。天においても地においても一切の権威を授けられたお方というのはどなたでしょうか。私たちの信じているイエス様ですね。イエスキリストは天においても地においても、すなわち天上というのはもう主の住まいであって、あの御使いたちもいる、で地位は私たちが住んでいる領域、その中においても一切の権威を持っておられるお方がイエス様だっていうことなんですね。そして彼らに言われました。私は天においても地においても全ての権威が与えられていますっていうことです。ですので、あのイエス様の皆、お名前っていうのにどれほどの力があるかっていうことを私たちはあのもう一度学ぶべきことがあると思うんですね。私たち、じゃ あの例えば私今藤本妙子なんですけど、藤本妙子の皆によってあなた歩きなさいってあること思いますか、うん、そうなんです。 どれだけ偉い牧師先生の名前であったとしても、その先生の名前によって歩きなさい、何にも起こりません、絶対起こらない。けれども、どんな方でもイエス様のお名前を使っていくときに癒しが起こり奇跡が起こりますよ。それはなぜ、もう聖霊様の時代だからです。イエス様は天に上げられました。じゃあその後は聖霊様の時代が来ますよ。聖霊様って私たち信じる者の人たち一人一人に豊かに働いてください、共におられる方なんだってですね。その権威、イエス様の権威が授けられているというのがどれほど大きな恵みだということを今日も一緒に分かち合いました。で、もう一つね、これあの救いの中で神の働きに残るということで、あの C のポイントに行きます。イエスもお名前に癒しの力、男性癒されましたね。ペテロさんは実際にイエスのナザレ人、イエスの皆によって歩きなさいって宣言しました。そして立って歩くだけじゃなくてジャンプまでしたって言うんですね。私余談ですけれども、あの今までパソコン、あの Windows だったんですね。で、教会のは今 Mac 使ってるんですよ。すると立ち上げの時にね、なんか本当にジャンプ知ってる、 Mac 使ってる方いらっしゃいますか。あ、Mac、Apple のね、うん、製品、まあ立ち上げの時になんか嬉しいみたいにジャンプするんですよ。すごい可愛くって ごめんなさいね、それ見て私感動して、あ、すごい意思表示がしてるように、まあパソコンには意思はないんだけれども、あ、嬉しいってそういう感じですよね。男性嬉しかっただろうなっていうことを思いました。そして忘れてはならないのが、このペテロさん、ヨハネさん、イエス様とずっと十字架におかかりになる前に神職を共にされてますよね。ねえ、お弟子さん、十二弟子のお弟子さんでした。で、明らかにイエス様が奇跡を行われた姿、群衆を癒しになった姿、群衆に力強く語っておられた神の子だっていうことを知っていたと思うんだけれども、実際に世の中の世情が変わってきて、なんか不穏な動きがあった時に、イエス様が十字架に捉えられてしまうかもしれない、そのユダヤの方々、そして律法学者たち そのパリサイ人たちが妬み心ですよね。で、全部この群衆が全部イエス様のところにヒーローのようになっていくことで、すごいいろんな葛藤がありまして、十字架にかけたということになっていきましたけれども、蘇った、イエス様もそのように言ってたでしょって言って蘇りを経験しました。弟子たちはそれを目撃しました。その時の感動というのは、もう藤本先生がもうずっとメッセージで語ってくださいましたけれども、そう、明らかに言われた通りを守り祈っていたところに聖霊が下った、あ、イエス様の言ってた通りだって、もうドンピシャリ、すごい奇跡をまず弟子たちは体験してるわけですね。で、そういうことでイエス様の皆に権威があるということをヨハネは、あ、ペテロは誰よりも分かっていたと思うんですね。ですので、このイエス様の皆によって立ち上がりなさいました。癒された男性は踊り上がって歩き出して神を賛美した。そして癒しの力っていうの、これ注目です。弟子、イエス様が同じことを行った、弟子たちにも及んだ、弟子たちも同じようにそっくりそのままイエス様の真似をしたけれども、大事なことは真似しただけではない、もうイエス様がこの後御霊が下るよって言って聖霊、イエス様と同じご性質の三位一体の父なる神様、御子なるイエス様、聖霊なる神様、今は聖霊なる神様の時代で、私たちは聖霊様いつも共にいてくださる、ですからそういうことが起こったっていうことですね。癒され歓迎した男性どうなりました？ペテロとヨハネの後をついていきました。そこの後で群衆たちが出てくるわけですね。ちょっとお読みしますね。さあ、3章9節からですね。人々はみんな彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてそれが宮の美しの門のところで施しを求めて座っていた人だと分かると、彼の身に起こったことに物も言えないぐらい驚いた。それは驚きますよね。今までずっと歩けなかった有名な方かもしれない、あの子で歩いてるよ、賛美してるよ、何が起こったんだろうって思うと思うんですね。そこでペテロはメッセージを語るわけです。2つ目のポイントに移ります。ここで皆さんにお尋ねしたいことがあります。信仰の力を持っていたのは男の人ね、弟子ペテロさん、ヨハネさんでしたか、それとも物乞いをしたお恵みくださいって言った男性の方でしたか、どちらでしょう皆さん。私はこの聖書の中からは男性には信仰があるようには見えないんですね。皆さんいかがでしょうか。何かしてもらえるんだろうなっていう期待、いつも通りなんか恵んでいただける、物乞いだから物か食べ物か、あるいは金物か金をもらえるっていう願望はあったかもしれないけれども、信仰はなかった。信仰があったのは、先ほどからずっと言ってます、弟子であるペテロとヨハネの側だった。これそうですよね。アーメン。そうです。私たちはでは聞きます、イエス様を信じています、イエス様の弟子と言えるでしょうか、それとも 現在の弟子、使徒と言われています先生方は、牧師先生とか教会のリーダー、信仰熱心な方々っていうのは、キリストの弟子として自分たちは整えていただきたいってもう志願してですね、またイエス様からも力をいただきながら、歩んでおられる方々と思います。その先生方に祈っていただいて、その先生たちの信仰でこの男性のように癒しや奇跡の恵みを受ける、そっちでいいわっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。さあ皆さん、自分の立場考えてみましょう。私はどっちなんだろうか。弟子といってもね、派手な弟子ばかりではないと思います。本当に大胆に語るお弟子さんもいる。でも静かに祈って、あなたの御教え、御心がなされますよって祈る弟子もいる。お弟子さんにしてもいろんな働きがあると思いますよ。ですから一概には言えない。だけれどもイエス様が与えられた権威を私たちはしっかり持っている。そしてそれを使うことができる。そして信じたならばその奇跡は起こる、癒しは起こるっていう信仰が私たちに問われていると思います。さあ皆さん、信仰ありますかね。信じる心、力、源はイエス様です。でイエス様は天にお帰りになりました。天にお帰りになられたイエス様は、今の時代は聖霊の時代ですと言って、聖霊さんを求める者にみんなくださるよって約束してくださっております。私たちは聖霊の力に満たされることができる。そして必要があれば、藤本先生、今はそんなに積極的な癒しは前ほど大派手な癒しは起こらないということを言われましたけれども、起こるところでは起こってるんです。絶対に必要な、例えば医療のまだ発達してないところ、医学の力がまだ及ばないところでは本当に信仰が働くんですね。そうすると信仰のゆえに癒しが起こるということがあります。死んだ方、一旦心臓が止まった方が蘇生したって話も聞きます。それは本当に、じゃあ何が違うのって、やっぱり信じる力、信仰の力のやっぱり大小はあるのかな、私たち日本って恵まれています。別にめちゃめちゃめちゃめちゃいらなくても必要って手に入りやすいんですよね。なんとか自分の力で解決してしまうっていうところがあります。ですのでそれはいいことでもあり、良くないことでもある。本当にもうこれしかないっていう方はすがる、そして信仰っていうのはもうそこで試されるっていうところがあるので、そういう意味ではもう本当にもう大胆に、その証ししたそのペテロの信仰っていうのが正した、ね、で2つ目いきますね。で父がお持ち、これ皆さんちょっと大事なので一緒に読みましょうか。3、はい、父がお持ちになっているものは皆私のものです。私っていうのはイエス様ね。父が持っておられるものは全て私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。御霊は私のものを受けてそれをあなた方に知らせる。あなた方が父に求めるものは何でも私の名によってくださるである。何でもですよ皆さん、すごい約束じゃないですか。私の名ってどなたの名ですか。これイエス様、イエス様の名前にはそれだけ本当に権威があるっていうことだけは今日本当に一緒に感謝しつつ味わっていきたいと思います。16-23節、その日にはあなた方は私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に言います、私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。はい、でここに信仰は隠れていますけれども、ご存知でしょうか。この分かりますでしょうか。この使徒たちに偶然ではないんですね。これペテロたちがこの男性に会った時に、取りなし手でありそばにいてくださる聖霊様の力が働いたということは、その必然があったということですね。その後に導かれているその道備えのためにここで癒しの奇跡が行います。 っていうことも忘れてはならないポイントだと思います。そして、3つ目のところに移っていきたいと思います。かつてペテロはどうだったでしょうか。何度もメッセージでお聞きしました。イエス様の一番弟子だって自負心持ってプライド持ってそして大好きでイエス様がついていったんですけれども、ニワトリが3度鳴くまでにあなたは3度私を知らないと言うでしょうっていうイエス様の悲しみに触れて、それが実際起こった時にもう号泣したっていうのね、もうワンワンワンワン泣いた、それがペテロの姿でありました。弟子たちですらイエス様を裏切りました。そして十字架にかけよバラバを許せてね、イエスを十字架にかけよう、バラバを許せって言って罪人の方を許して、あ、イエス様十字架にかけてっていうことを群衆がもうシュプレヒコールのようにもうみんなでこうやって煽りながら、みんながイエス様を十字架につけろってね言って、イエス様をみんなで十字架にかけた。そしてイエス様は引き渡されて裁判にかけられて、見せしめのためにですよね、十字架にかかられてお亡くなりになった。その時に完了した、全てが終わったよって言ったのがイエス様だったんですね。ヨハネの19の30節を見ていきたいと思います。30節お読みいたします。十字架上ですね、これイエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。完了した、終わった、全てが終わったって宣言されたんですね。これどういうことかというと、救いの御業が終わった、罪なき人が罪人として神様に裁かれるということで、全人類の私たちの全ての罪が許される働きがここで終わりましたよ。なのでイエス様を今日は信じるだけで救われる救いというのは、それぐらい大きな大きな恵みなんですね。皆さん信じておられますか？イエス様信じておられますか？アーメンです。イエス様が私の罪の身代わりとなって十字架にかかってくださったことを信じておられますか？アーメン。そしてイエス様は3日目によみがえられて、天に昇られたことを信じますか？そしてイエス様が天に昇られた後に御霊が下って、今日は聖霊の時代であって、このキリストの体である教会を通して、また御霊を通してイエス様の働きが続いているっていうこと、今ももう2000年以上経ってますけれども、続いてイエス様の聖霊様の時代であるということを信じておられますか？アーメン。はい、私たちは救われている。それ救われた者にはイエス様の皆に力があることを知っている、イエス様の皆を使うことができる、それでということで全部つながっていったらいいと思う。それだけ、先ほどに戻ります、先ほども何度も強調してます、イエス様の名前っていうのはものすごい怖いというか恐れられているんですね。悪霊でさえ恐れていますよって聖書が証言しております。さあ、ヤコブの2の19、ちょっと一緒に読んでみましょう。3、はい、あなたは神は唯一だと信じています、立派なことです、ですが悪霊どもも信じて身震いしています。怖い、すごくないですか？お名前、よくもう映画とかでもね、十字架をしたらなんかみんな悪霊が退散するとか、なんかそういうなんか作品とかもいっぱいありますけれども、それだけ霊の世界ではもうイエス様っていうのは完了された方だからね、誰も完了してないんですよ。イエス様だけが その権威を持って全てを成し遂げられたお方なので、この完了されたイエス様っていうのは怖いものなしなんですね。だから十字架に亡くなる前はまだ人間でした。まだわからない、どうなっていくか、まあ、予言はされていた、聖書の中にも書き記されていた、まだ終わってなかった。でもこの地点でも明らかに完了した。なぜなら神の子であるイエス様が罪人として私たちの代わりにもう裁かれてくださったから。本当は裁かれちゃいけない人なのに、罪人とされた、呪われた。そしてこの霊の世界では大きなことが起こっていたということが、で悪霊たちはもうおののいているわけですね。この方に逆らうことはできないっていうぐらい大きな大きな力なんです。ですので私たちはハレルヤです。でちょっかいをかけてきますよね。いろんな例あります。でやっぱり日本って矢をよろずの神の国だと言います。インドネシアもそうですね。多分悪霊の働きっていうのは多分あると思います。はい、ものすごい。でも怯える必要ないということを今日は安心してください。イエス様の皆に勝るものはないんです。イエス様がいらっしゃる、聖霊様が共におられるということは何にも恐れる必要がないんですよということ。なぜならばそこに大きなイエス様の存在、イエス様の霊の存在を信じるとき、それが見えるんですね。こういう証を私は聞いたことがあります。直接聞いたことがあります。すごい霊的な敏感な方がおりました。イエス様を信じました。そして救われました、けれどもやっぱりちょっといろんな要素がありますね。だから霊体はもうイエス様のものなんですけれども、今まで思考のパターンとかいろんなことでとらわれていることがあって、ちょっと占いの方のところにちょっと今後のことが将来が不安になってね、尋ねていったことがある。で本当は聖書は占いとか禁じてますからあんまり良くないことなんですけれども、でも霊の世界に来ました。でも占い師さんがこう言ったそうなんですね。あなた何も恐れる必要ない、あなたの上にものすごい大きな霊が見えるから私はもう何も語ることができないって驚かれて、もうなんか身を引かれて、もう行ってください向こうにみたいな感じで言われたそうなんです。でその人は意図せずして、私の信じてるイエス様ってどれだけ大きなお方かということが分かったということを私は聞いたことがある。確かにおののいていたんですね。霊的な力を持っている方はそのイエス様の霊の力っていうのがどれだけ大きなものかっていうのを知っておられるんだと思います。ですから使徒の働きにはその後いろんなことが出てきますよね。女預言者のこととか、女占い師、女性の占い師の方のこととかも出てきますけども、そういうことはリアルであります。で日本はどちらかというと霊的なスピリチュアルな国なのかなって私は思うんですけれども、その中にあってもイエス様の皆っていうのはピカピカに光り輝いていますので、何も恐れる必要はありませんよね。マタイのところにも言ってました。来るすると彼らは叫んだ、これはイエス様にですけど、神の子イエス様、いや私たちに何の関係があるんですか、まだその時でないのにもう私たちを苦しめに来たんですかって言って、ね、イエス様とその霊の中に大きな隔たりがあるっていうこと、もう全然大きな権威で、もう比べ物にならないぐらい大きなイエス様のお力だということを皆さん今日は知っていただきたいと思います。何も恐れることはないね。出てきます。でその後、じゃあ力だけですか、癒しだけですか、そうではない。でペテロは、メッセージをいたしました。十字架にかけたね、ピラト行ったってこのね歴史のところを言っています。歴史ちょっと前にかかったそのエルサレムの出来事を言っています。参照のところですね。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖の神はそのしもべイエスに栄光を与えになりました。あなた方はこの方を引き渡しピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで人殺しの男バラバですね、バラバを釈放するように要求して命の君を殺したんです。でも殺したのはあなた方だけではなくて実際は弟子たちも同じだったね、けれども神様はこのイエス様を死者の中からよみがえらせて、私たちはこのことの証人です。力強く あのペテロが証ししました。このペテロのメッセージにもう本当に私も、感激するわけですね。あんなになんていうの、イエス様ごめんなさいってしてた、でヨハネのところで私を愛する私の羊を養いなさいってやり取りがありましたよね。変わりました。で変わった姿が、そのビフォーアフターが聖書の追っていくうちにペテロさんの跡が見えるので、ものすごく嬉しいわけですね。そして16節、このイエスの名がその名の信じる信仰の家にあんた方が今見て知っているこの人を強くしました。信仰のゆえにってイエスの名がって16節も何度も書いています。そして信仰のゆえにってその名を信じる信仰を持ってたのはペテロさんだったんで、アーメンでしょうか。じゃあ皆さん信仰を持てば、そしてあのいつその信仰をかざすっていうことではなくて TPO あります。この時イエス様は絶対働かないといけないっていう聖霊様のタイミングがあります。でもその時に信じたならば絶対に癒しや奇跡が起こると私は断言することができると。それイエス様のタイミングでですよ、イエス様が必要とされた瞬間っていうことはあると思います。いつもいつもっていうことではないとは思っております。そして、強くしました。そして、兄弟たち、私たちの指導者とともに無知のためにあのような行いをした、無知のためにもうイエスを十字架にかけろ十字架にかけろって連呼した、無知のためにそのようにしたってこと、ね、けれども神様はそのことも通してイエス様の受難を実現された。私たちのすべきことは何でしょうか。悔い改める。かつて私たちはユダヤ人のようではなかったかもしれない。でももうイエス様のことを知らなかった、知らずに生きてきた。そして、イエス様は全然自分と関係ない人だと思ってた。けれどもイエス様は私たちの罪の身代わりとなって死んでくださる命の恩人 に不義理をしてたというかね、知らなかったとはいえ、でもそれは本当にイエス様ごめんなさい、あなたは知らずに歩んできました。でもあなたとお出会いできたこと感謝いたします。祈ることができると思うんですね。でいよいよ回復の時です。時間大丈夫ですかね、はい、うん、さあ信じたらいよいよ皆さん期待してくださいね、回復が起きるんです。19節20節これね、回復って聖書のこれは新改訳聖書では書いていますけれども、一番最初の口語訳聖書にはね、慰めの時って書かれてました。慰めの時が来るんだよ、回復の時が来るんだよ、もう来ているんだよ。慰め、これちょっとギリシャ語でちょっと説明します。慰めっていうのはギリシャ語でパラグレーシスって言います。どういう意味か、ギリシャ語の中で聖書に書かれているのは古代のギリシャ語なんですけれども、ギリシャ語の中で慰め、パラクレシスって書いて、そばに呼ぶよっていう意味なんだよ。そばに呼ぶよ。そしてまた同じもう語源が近い、聖霊様のことをパラクレートス、一字違いなのよ皆さん、すごくないですか。助け主、弁護者、本当に慰めと聖霊様っていうのは同じようなもう意味、そばにいる、そして弁護してくださるっていう方なんです。その慰めを豊かにくださる、そばにいよう、そばにいてくださるって力強いですよね。私ね、実際にこのパワーポイントのセッティングするときに一応昨日藤本先生からやり方手順っていうのを教えてもらってたんだけれども、一人じゃやっぱりどっか間違えると開けることできないから、のりみずね、息子にね、そばにいてねって言ってそばにいてくれた。すっごいなんか心強かった。あ、今のりくんがそうだけれども、あ、名前出しちゃった、あの聖霊様目に見えないけどそばにいるよって、今皆さんのそばにいてくださるですよ、意識するしないにかかわらず、なんと幸いなことでしょうか。イエス様言ってくださってるんですね。これ悲しんでいる人は慰められるよって、イエス様悲しかったですよね。イエス様いな弟子たちもみんな イエス様はいなくなっちゃった、十字架にかかっちゃった、神の国は実現するって言ってたのに、神の国どころじゃないじゃないって叫びたかったと思うんですね。全然思ってたことと違うじゃない、どうして囚われて引き渡されて十字架刑、本当に悲しい悲しいけれども、慰めの時が来るよって今思えばね、イエス様はこの後か思うことがもう分かってたので、三条の水訓の中で説教の中で教えてくださっていました。そしてもう一つ、心の貧しいものが幸い、これはポイントだと思います。ここちょっと読んでみましょう。3、はい、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから。なぜ心の貧しいってどういうことか分かりますか？自分は本当に惨めなものだ、自分は情けないものだ、自分は本当にどうしようもない人間なんだ、分かってる、何でも自分の力でできるよって自信満々な人ではないってことですね。自分はなんと惨めな人間だろうって思っている人たちは、天の御国はその人たちのものですよ、天の御国と一番直結してますよって言われております。ペテロもイエス様を裏切りました。もうなんて自分は醜く自分中心で勝手で、なんてなんてなんて嫌なやつなんだろうと思ったと思うんですね。でも思ったとしたら喜んでください、そういう人たちと共にそばにいてくださるのが聖霊様なんです。アメン。そして慰めてくださる、そして励ましてくださる、そして力を与えてくださる、それが聖霊様なんです。もちろん足の弱っている人たちを癒すっていう大きな奇跡も行うことができるのも聖霊様、イエス様の皆によってなんです。でも今日私たち今必要なのは慰められるということではないでしょうか。そのために私は祈っていきたいと思う。今日皆さんが本当に神の慰め、パラクレス、共にいてくださる弁護者である聖霊様を心にお迎えしていらっしゃるんですけど、そのことを実感することができるように、経験することができるように、そのことによって信仰が強められるっていうのはもう直結してるんですよ。もうストレートダイレクトなんです。聖霊様を臨在が豊かに感じられると、もう信仰っていうのはもう全然頭で考えるとかじゃなくて、そういうところを飛び越えて一気にいきます。もう信仰っていうのはそういうところに直結すると思うんですね。ペテロ、ヨハネもそうだったと思うんです。もう直結してたと思うんですね。でその体験がイエス様の、信じるイエス様の皆によって癒された奇跡、信仰によって男性が癒されたように、まずは私たちがペテロのようにヤコブのように聖霊様をの力をいただく、そして聖霊様の慰めをいただく、聖霊様の励ましをいただく、聖霊様を近く近く近く近く実感する、そして私たちがそのいただいた神様への信仰と慰めとかが、今具体的には私たちの周りの方々、ご家族やご友人って書いてあるけど、 ご友人と限ったつもりがご友達ってのこれミスですね。ご友人にも及びますようにお祈りをしたいと思います。それでは皆さんともにお祈りしていきましょう。藤本先生、お祈りしてもらっても大丈夫でしょうか。よろしくお願いします。
祈ります。神様、あなたが慰め主パラグレイトス、私たちに送ってくださってありがとうございます。ペテロが慰められ、そして大胆にイエス様のことを明かしし、回復を宣言できたように、私たちも同じように慰められていくときに信仰が強められ、そしてついていくものではなく、本当に信仰を導くものとしてあなたが強めてくださって、そして多くのこのたくさんの慰めを伝えていくことができることを覚えてありがとうございます。今日神様が本当に聖霊様が慰めてくださるということを教えてくださり、そして何よりも私たちの信仰が強くなって立ち上がって、そして本当に自らさまざまなものを切り開いていくことができるような、そんな信仰へと私たちをスイッチして 変えてくださることもありがとうございます。神様、聖霊が働き、奇跡が起きる中で多くの技が起こります。主よ、私たち今日のあなたが見せてくださった御言葉を通して、私たちの人生の中でどんな恵みを神様が与えてくださるのか、そしてどんな信仰を私たちは神様からいただいているのか、そのことをまた受け止めていくことができるように、主がどうか導いてくださいますことを心からお願いいたします。今日のメッセージを心から感謝いたします。神様が本当に年頃に私たちに語ってくださったことをありがとうございます。すべて感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りお捧げいたします。
アーメン、
アーメン。どういたしましょう。
どうしても、
うん、うん、時間、うん。